はい、こんにちは。左大臣三永です。近所のラーメン屋に、龍の絵が掲げてあるんですけれども、下手なんですよ。体のバランスが狂っています。動きがぎこちないです。目が死んでます。京都には、明神寺の雲龍図はじめ、南禅寺、相国寺、優れた龍図がたくさんありますが、そういうのを見ていると、ラーメン屋の龍と違うなぁと、つくづく実感するんです。狩野派なんかの絵がいかにすごいかわかる。その意味では、あのラーメン屋の龍も社会の役に立っていると思います。さて、本日は銀閣寺を歩くに、足利義政の生涯を語りながら銀閣寺の裏山を散策します。前回、銀閣寺を歩く1も合わせてお聞きください。では行ってみましょう。東宮堂の右から金鏡寺にかかった橋を渡って、裏山に登っていきます。橋の北側の池にポツンと浮かぶのが大内石です。周防の大名大内政広が東山山荘銀閣造営に際し足利義政に献上した石と言われます。大内政広の祖父大内義弘は義政の祖父三代将軍足利義満が北山邸金閣を造営するとき協力を拒みました。その後、足利義満と大内義弘の関係は悪化し、結局、大内義弘は謀反人として義満に討伐されてしまいます。孫の大内政広は、祖父の反省もあって、義政に協力したんでしょうか。山の中腹にお茶の井があります。足利義政がお茶の水を汲んだとされ、昭和6年、1931年、発掘されました。今も、こんこんと、清水が湧き出しています。道すがら、青もみじと、苔の共演が、見事です。足利義政について。足利義政は、室町幕府、第8代将軍。父は6代将軍、足利義教。母は、日野重子。兄である7代将軍義勝が、赤痢で10歳で死んだのを受けて、8歳で将軍となります。はじめ、官吏の畠山氏が、次いで細川氏が権力を握りました。次第に義政自身が政治を行うようになっていきます。義政の時代、足利将軍家の権威はすっかり地に落ちていました。各地で、特政令を求める土一揆が起こり、守護大名や武士たちは手をこまねくばかりでした。そこに追い打ちをかけて、長禄3年1459年から3年間にわたって長禄の飢饉が起こります。巷には餓死者が溢れました。都では毎日300人、多い日は700人が死にました。すっかり嫌になった義政は、将軍を辞めようと考えます。しかし、妻、日野富子との間に跡取りはない。そこで、弟の義見が出家していたのを還俗させ、将軍跡取りに指名しました。ところが、その翌年、日野富子に子が生まれます。義政はそれでも、約束だから、弟の義見に後を継がせようとしますが、妻富子は幕府一の実力者、山名宗全と手を結び、息子義久を将軍に立てようとします。一方、義見の方は、私を将軍にすると言ったのに話が違いますと、官吏細川勝元と手を組みます。こうして将軍後継者問題がややこしいことになってきました。応仁の乱の火種は、はじめは小さなものでした。守護大名、畠山氏の家督をめぐって、畠山政長、畠山義弘のいとこ同士が対立していました。これに、幕府の二大実力者、細川勝元と山名宗全が、それぞれ味方したことによって、ことが大きくなり、さらに、将軍家の後継者問題も絡み、全国の守護大名を巻き込んで、西軍、東軍に分かれての 全国規模の戦いに発展していきました。足利義政は成り行き上、細川勝元の東軍に味方しましたが、東軍、西軍のどちらにも肩入れせず、戦に対しては徹底した無関心、無責任を貫きました。応仁元年1467年、合戦によって室町御所の隣の相国寺が炎上しました。その時、日野富子以下、女たちはあたふたと大騒ぎしました。義政は一人悠然と酒を飲んでいたと言います。開戦6年目にして、西軍大将山名宗全、東軍大将細川勝元が相次いで死んだため、講和が結ばれますか。地方ではなおもだらだらと戦が続き、完全に戦が終わるまでは11年かかりました。すっかり嫌になった義政は、文明5年1473年、応仁の乱も一段落ついた頃、息子の義久に将軍職を譲り隠居します。しかし隠居後も義政の心は晴れませんでした。妻、日野富子との関係は冷え切っていたし、喧嘩が絶えませんでした。息子、義久も放蕩三昧。そうかと思うと、突然出家すると言い出したり、抜刀して人を追いかけ回したり、父の手に負えませんでした。義政は政治にも、戦争にも、家庭にも疲れ切っていたのです。失意の足利義政の心を捉えたのが風流の世界でした。義政は応仁の乱のずっと前から水墨画や禅、レンガの世界に興味を持っていました。すでに応仁の乱以前に東山を視察し、いつかはこの美しい景色の中に山荘を持ちたいという計画を立てていました。文明9年1477年、11年間にわたった応仁文明の乱が終わります。どちらが勝ったか負けたかもわからない不毛な戦いでした。京都の伝統ある神社仏閣も灰燼と帰しました。5年後の文明14年1482年、義政はかねてから計画していた東山山荘の造営に着手します。東山山麓の浄土寺が応仁の乱で焼けたまま放置されていました。その跡地に山荘の建設を始めたのです。予算は日民貿易の利益から当てますが、足りないので各地の守護大名に献金を持ちかけました。しかしほとんど献金はしないので臨時課税を行いました。それでも足りないので今度は公家や大寺社にも課税しました。翌文明15年1483年、義政の住まいとなる常の御所が完成。義政は早くも新居に移ってきました。その後、10年近い歳月を費やして、東山山荘には10以上の建物が造営されました。常の御所を手始めに、文明17年1485年には、西宝寺の再来堂を模した前室、西祠庵が、翌文明18年、1486年、持仏堂である東愚堂が、長享元年、1487年、泉殿が完成、そして長享3年、1489年より、義政の美的こだわりの粋を集めた観音殿に着工しました。義政はこれらの造営について一切の妥協を許さず、自らの思い描く理想の美を実現するために心血を注ぎました。最終的にすべて義政自身が判断し、ダメであれば修正させ、時にはすべて壊して一から作り直させました。予算がないので妥協などということは一切ありませんでした。足利義政は政治においては優柔不断で気の弱い人物でした。義政の優柔不断さが応仁の乱を11年も長引かせた一因と言えます。しかし、美の追求においては、 義政は一切の妥協を許さない徹底した完璧主義者でした。義政の時代の建物は多くが応仁の乱と戦国時代の戦火で焼け、その痕跡もとどめていません。しかし東山三荘銀閣は何度も改修されたもののほぼ原型をとどめて残り、義政の見出した美意識は今日まで日本人の根幹をなすものとして生き続けています。東山三荘造営中の文明17年1485年6月、義政は洛北佐賀の林泉寺三栄院で出家し、喜山道敬と号しました。我が異様は、月町山のふもとにて、傾く月の影をしぞ思う。義政のその美的こだわりの粋を集めた東山三荘観音殿銀閣が完成したのは、延徳2年1490年、義政が死んで後のことでした。裏山の高い位置から観音殿銀閣と京都の街並みを見下ろせます。こんもりとクジラの背中のように見えているのは吉田山です。古来神のいます神聖な山とされました。吉田山には吉田神社、麓に京都大学があります。銀閣寺から吉田山の北を通って伸びる今出川通りは、足利義政の時代には北工事と呼ばれていました。北工事、今出川通りは、義政が歩んできた人生そのものです。祖父、義満が造営し、義政も住んだ室町庭、花の御所。仮の御所である小川邸。天皇が住まわれた代理。祖父、義満の築いた相国寺。そして、応仁の乱の東西の大将、細川勝元、山名宗全の屋敷も通りから近いです。応仁の乱ですっかり焼け野ヶ原になった京都の町を、義政はこの場所から見下ろしたことでしょう。その時、義政は何を思ったでしょうか。次回は、桶狭間古戦場を歩きます。お楽しみに。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、下克上と戦国時代の幕開け。応仁の乱から戦国時代初期の出来事を解説した音声付き DVD ロムです。応仁の乱、北条早雲による下克上の幕開け。毛利元就、武田信玄と上杉謙信、鉄砲の伝来、キリスト教の伝来といった話題について語っていきます。早期お申し込み特典、蓮如の生涯は、8月31日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。